暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、気候も良くなりまして、最近は自転車に乗られている方も見かけることが多くなりましたね。
そうですね。
はい。先生は自転車には最近乗られていますか？
最近乗ってないですね。
うん、車が多いですかね。
車も多いし、自転車も乗るほどの行動もなくなってきてるっていうかね。
あー、そうか。
自粛ムードでね。
うん、
そう、気持ちいいですけどね、自転車もね。
そうですね。自転車に乗るとこう爽やかな風を感じながら爽快に走れるのでいいなと思うんですけれども。
斉藤さん、自転車の運転できるんだ？
自転車の運転はできますよ。
どっちかと乗れないタイプかなと思うようなタイプかなと思ったんだけど。どうですか？
はい、大丈夫です、もちろん。先生はね、自転車って運転免許もいりませんし、誰でも手軽に乗れますけれども、怪我とかトラブルというのはつきものですよね。
ね、まずすぐ思い浮かぶのが、自転車で転んじゃったら怪我しちゃうねとか。
はい、そうですね。
あとね、よく車乗ってる人から見れば、自転車が飛び出して危ないとか、自転車引っ掛けちゃったとかっていうことで、やっぱり怪我なんかとかを思い浮かべるかと思うんですけども、でもあれですよね、ここ最近って言ったらおかしいけど、自転車にトラブルが作ると人にぶつかって大怪我させるっていうね、歩いてる方でもいいし、自転車同士でもいい。自転車もまあエンジンのないようなバイクだと思えば、
はい、
やっぱりそれなりのスピードが出ますね。今の新しい自転車はすごいスピード出るらしいですよね。
そうですね、性能が良くなってますからね。
それで人にぶつかったなんか言ってくると、まあ乗ってた本人も 大変でしょうけどもね、ぶつけられた本もね、大怪我とか言ってね、以前あれですもんね、それで賠償金額がすごい高額になって、それからちょっと自転車保険というものが入った方がいいんじゃないかということでね、あっちこっちの都市部では条例かなんかができて、自転車の保険はまあ義務だよとか、
はい、
必ずだよなんていうことで、言ってもありますよね。
そうですね。考えてみると自転車に乗っていて自分で転んでしまって頭を打ってしまうっていうこともあれば、あとは飛び出してしまって衝突する自転車同士、または人にも怪我をさせてしまうっていうことを考えると、大きなリスクを抱えながら運転してますよね。
そうなんですよ。
それ
でね、やっぱりほら、止まらなきゃないとこ止まらずにとかね、
はい、
やっぱありますよね。僕なんかも昔考えてみればね、一回止まるともう一回漕ぎ出すのに力いるからね、
はい、
ちょっとそろっと出てみたり、あんまりいないなと思ってピューって突き切ってみたりね、
はい、
やってましたけど、
面
倒はね、あれね、結構ね。
そうですね。身軽だけれども、それだけちょっともし怪我をしてしまった時のリスクっていうのは本当に大きなものだなって思いますよね。
ということで、やっぱりさっき言った怪我の保険と、それから今度人に怪我させたっていう賠償責任の保険、自転車の保険と、この2つからなってるんですよ。
はい、
やっぱりね、車の保険の時一番大事なのは何かってくると、人を聞いた時っていったところで、対人とか対物、
はい、
これが大事ですよね。だからそれがやっぱりこの自転車保険という賠償責任保険なんですよね。
うん、
で賠償保険っていうのはあって、
はい、
そこで次には、まあ、乗ってた自分が怪我しちゃったらしょうがないよねっていうことで、自転車乗ってる時とかの怪我の保険というのがあるわけですね。
じゃあ一番大きなのは、第三者にもし怪我をさせてしまって自分が加害者になってしまった時の高額な賠償ということなので、保険でも大きな額を準備した方がいいんでしょうかね。
そうですね、大体何千万とか1億ぐらいかな、いいかななんて思う方もいらっしゃるかもしれないけども、もう1億も無制限もほとんど掛け金変わらないし、
はい、
ここはやっぱり上限なしの無制限かなにしといた方がいいと思いますけどね。
じゃあ万一人に怪我をさせてしまった時に備えて、限度額、大きなものでね、設定しておくのが安心ということですね。
そうですね、そうやっておいて、あとは次に自分 分の方の怪我ですね、
はい、
で怪我だってあるんですよ、簡単に考えないでもらいたいのは本当に転んじゃうと頭なんか打っちゃうと本当はあれですからね、大変ですからね。ヘルメットをかぶってる人もいればそうじゃない人もやっぱりいるわけですよ。
はい、そうですね。
相手があるような話だったらまだ相手と賠償がどうのこうのか話できますけども、
はい、
例えば一人で転んじゃったとかって言ってきたって、やっぱ怪我するの本人ですからね、まあ、できればまあ本当はヘルメットかなんか被るべきなんだろうね。
はい、そうですね。頭を守ってくれるようなヘルメットはしっかりと、特にお子さんにはね、被ってもらいたいですよね。
こうやっておいて、それであとは自転車保険って改めて入らずとも車の保険だったり火災保険とかなんかで賠償責任保険ってついてることがあるので、見渡してもう入ってるからいいやっていうものは入らなくてもいいし、足りないだろうなと思うような怪我の保険だけ足すってことでもいいと思いますよね。
はい。
ただ先週お話しした医療保険とかってなってくると、医療保険ってあくまで入院の保険なんです。入院の保険ってことは入院しないと出ないんですよね。
通院では出ないよっていうことですね。
でも怪我だと出したって通院っていうことが多いので、
うん、
それを考えるとやっぱりね、怪我の場合は通院が出た方が本当にいいと思いますね。
ああ、そうですね。お怪我をして入院してしまうってなると相当なね、結構大きな怪我になってしまうかと思うので、入院をしなくても通院でも保障が下りるというのは嬉しいですね、
うん、そういうふうにして組んでた方がいいと思いますので。
そうですね、
まあ、条件があるから大丈夫ってことではないということを、
うん、
覚えてもらいたいですね。
はい、医療保険と怪我の保険では支払われるこうタイミングっていうのは怪我の保険の方が早いということですよね。
うん、
また自動車保険とか火災保険など加入している方はもしかすると同じような保障の内容がついていることもあるかもしれないので、まずは加入する前に今入っている保険を確認してみるっていうことも大切ですね。
そうですね。そしてそれでどの保険をいかすか決めてもらえばいいと思います。賠償責任保険というのは重複して出ないという保険なので、
はい、
あっちから出ればこっちから出ないとか、あっちから出ればこっちが減らされるとかっていう保険なのでね、
はい、
その辺をよく考えてもらえばと思います、
はい、
あと怪我の保険で言ってくると、
はい、
1日いくらとかっていう風な保険であれば、
うん、
これはダブっても出ますので、
はい、
障害保険入ったってあれだよなって、入院なんていうと医療保も出るしダブるよなっていうのは感覚あるかもしれませんけども、
はい、
まあ、例えば怪我の保険と医療の保険が入ったとすれば、入院では怪我の保険しか出ませんけども、
はい、
怪我の入院だったら怪我の保険からもそれから医療保険からも両方から出るってことになりますので、
はい、
でも考えてもらって、
ま
あ、通院をちょっと手厚いようなね、保険入った方がいいと思いますね。
ああ、そうですね。じゃあ日常的に自転車を利用しているという方はお家で加入している保証内容を洗い出してみて、どの保険に入っていてどの保証が足りないのかなというのも見てみるといいかもしれないですね。
そうですね。
はい。さあ、ということで先生、今日のまとめをお願いします。
はい。自転車乗るなら保険に入りましょう。はい。
自転車乗るなら保険に入りましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生石川でした。
暮らしの保健室。この番組は、あしなが保険の提供でお送りしました。